新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。掲載内容は6月20日時点の情報です。情報に変更があった場合は随時市のホームページなどでお知らせします。各機関へのお電話の際は番号をよくご確認ください。インターネットでワクチンの情報を知りたい場合は会津コロナワクチンで検索。次の人を対象に4回目のワクチン接種を実施します。ワクチンの接種は回数にかかわらず任意で強制ではありません。現時点で考えられている科学的知見では、4回目のワクチンを接種することで新型コロナウイルスに感染したときに重症化を予防する効果があるとされています。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話0570-026-263。4回目のワクチン接種の対象、60歳以上の人、接種ができる前の月に接種券を送付します。4回目接種の要件、3回目の接種から5ヶ月が経過していること。接種券の発送日、次の表の通り、接種券は発送日から2日から5日後に届く予定です。表です。60歳以上の人のワクチン接種券の発送の詳細、3回目の接種月、4回目の接種券発送日、4回目の接種可能月の順です。3回目の接種月、令和4年2月、4回目の接種券発送日、6月24日金曜日発送しました。4回目の接種可能月、7月。3回目の接種月、令和4年3月、4回目の接種券発送日、7月20日水曜日、4回目の接種可能月、8月。3回目の接種月、令和4年4月、4回目の接種券発送日、8月22日月曜日、4回目の接種可能月、9月。注意点、次の人は予約専用ダイヤル0120-050-503にお問い合わせください。発送日から6日以上経っても接種券が届かない。転入した人でワクチン接種を希望する。18歳から59歳の人で次の要件を満たす人、原則接種券の発行申請が必要です。18歳から59歳の人のワクチン接種券の発送の詳細、要件、接種券の発送、接種券の発行申請方法の順です。要件、3回目の接種から5ヶ月が経過し、次のいずれかに当てはまる人、基礎疾患がある。詳細は厚生労働省のホームページから確認。新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める。QR コードがあります。厚生労働省のホームページはこちらから、または厚労省基礎疾患で検索。接種券の発送。接種券の発行申請が必要です。申請前にかかりつけ医にご相談ください。接種券の発行が不要な場合もあります。詳細は市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。市のホームページはこちらから。接種券の発行申請方法。1、市のホームページから申請。24時間受付。QR コードがあります。申請はこちらから。2、予約専用ダイヤルから申請。0120-050-503。受付時間は午前9時から午後6時。土曜日、日曜日、祝日も受付。4回目のワクチン接種の予約方法。市のホームページから予約。24時間受付。予約専用ダイヤル0120-050-503から申請。 受付時間は午前9時から午後6時、土曜日、日曜日、祝日も含む。QR コードがあります。予約ページはこちらから。オンライン予約サポート臨時窓口を設置します。4回目のワクチン接種券を持ち、ワクチンの接種予約ができずに困っている人の予約を支援します。なお、事前の申し込みは不要です。オンライン予約サポート臨時窓口の時ところ、7月25日月曜日から27日水曜日の午前10時から午後4時、会津稽古堂、北市民センター、東市民センター、南市民センター、一期市民センター、持ってくるもの、接種券、4回目のワクチン接種会場、予約時に個別接種、医療機関か、集団接種から選んで予約してください。接種日時は会場によって異なります。予約時に確認してください。医療機関に直接予約することはできませんのでご注意ください。詳しくは接種券に同封の案内チラシをご覧ください。会場に変更があった場合や8月以降の接種会場は市のホームページなどでお知らせします。個別接種会場、武田モデルナ社ワクチン、穴沢クリニック、北青木、穴沢病院、宮町、荒井内科循環器科クリニック、城西町、荒川胃腸科内科クリニック、中央2丁目、五十嵐耳鼻咽喉科、扇町、海老谷整形外科医院、白子町、勝野町クリニック、勝野町、壁屋耳鼻咽喉科、仙石町、北田内科医院、門田町中野、斉藤医院、住吉町、斉藤内科医腸科クリニック、宮町、佐藤医院、西栄町、佐藤内科循環器科医院、東栄町、佐藤内科小児科医院、新横町、耳鼻咽喉科鈴木医院、西栄町、清田内科循環器クリニック、白子町、千葉耳鼻咽喉科、門田町日吉、手塚医院、材木町一丁目、七日町クリニック、西七日町、二平クリニック、間宮新町北一丁目、長谷川内科消化器科医院、行仁町、林谷内科医院、栄町、丸山内科小児科医院、日進町、吉田内科、中町。個別接種会場、ファイザー社ワクチン、会津クリニック、材木町一丁目、会津西病院、北会津町東小松、医療生協会津若松診療所、東仙石一丁目、若松インターベンションクリニック、一期町亀が。集団接種、時、ところの順です。7月30日土曜日、鶴ヶ城体育館。7月31日日曜日、鶴ヶ城体育館。8月27日土曜日、会津大学。8月28日日曜日、会津大学。新型コロナウイルス予防接種済み証について。新型コロナウイルス予防接種済み証は、接種を受けた証明書です。接種後は大切に保管しましょう。なお、再発行を希望する場合の詳細は、市のホームページからご確認ください。市のホームページの QR コードがあります。お知らせ、接種を希望する人は早めの接種をご検討ください。現在のところ、無料で新型コロナウイルスのワクチン接種を受けられるのは、令和4年9月末までです。接種を希望する人は、早めの接種をご検討ください。なお、1回目から3回目までの予約方法は、次の通りです。接種の予約方法、1回目2回目は、予約専用ダイヤル 0120-050-503 で予約、オンライン予約は不可。3回目、オンライン予約か予約専用ダイヤル 0120-050-503 で予約。 県で大規模接種を実施します。3回目の未受付、時7月16日土曜日午前10時から午後4時30分、ところ会津大学、対象12歳から17歳の人、ワクチンの種類ファイザー社ワクチン、予約問い合わせ福島県予約コールセンター、電話024-573-8002。県でノババックス製ワクチン接種を実施します。接種を希望する人はご検討ください。対象は1回目から3回目接種まで、時7月5日火曜日、19日火曜日、26日火曜日の午後3時から4時、1回目接種は7月5日火曜日のみ受付。ところ、武田総合病院山形町、予約問い合わせ、福島県予約コールセンター、電話024-573-8002、QR コードがあります。ノババックス製ワクチンの詳細はこちらから。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。掲載内容は6月20日時点の情報です。情報に変更があった場合は、随時市のホームページなどでお知らせします。熱中症に気をつけながら感染対策をしましょう。これから本格的な夏が始まります。高温多湿な環境でのマスクの着用は、熱がこもりやすくなるため、熱中症のリスクが高まります。感染予防と合わせて熱中症対策をしましょう。家庭での熱中症対策。イラスト付きで書いてあります。こまめに水分を補給しましょう。涼しい服装をしましょう。エアコンや扇風機を使いましょう。一般的な家庭用エアコンは空気を循環させるだけで換気はできていません。エアコンを使用するときは窓を開けたり換気扇を使用したりして換気しましょう。また換気をしながらエアコンを使用すると室内温度が高くなりがちです。エアコンの温度を下げるなどの調整をしましょう。部活動や習い事、スポーツ少年団での熱中症対策。マスクを着用したまま激しい運動をするのは控えましょう。体調が悪いと感じたら無理をせず、部活動や習い事に行くのは控えましょう。水分補給などでマスクを外しているときは会話を控えましょう。熱中症対策などでのマスクの着用。国ではマスク着用に関する考え方を示しました。次の表の通り、これは基本的な感染対策としてマスク着用の位置づけを変更させるものではありませんが、熱中症予防のためにも場面に応じてマスクを着脱しましょう。屋内・屋外でのマスクの着用、場所・身体的距離2メートル以上、会話・マスクの着用が書いてあります。屋内で身体的距離2メートル以上確保できて会話を行う、マスクの着用を推奨。屋内で2メートル以上確保できて会話はほとんど行わない、マスクの着用をしなくてもよい。屋内で2メートル以上確保できず会話を行う、着用を推奨。屋内で2メートル以上確保できず会話はほとんど行わない、着用を推奨。屋外で2メートル以上確保できて会話を行う、着用をしなくてもよい。屋外で2メートル以上確保できて会話はほとんど行わない、着用をしなくてもよい。屋外で2メートル以上確保できず会話を行う、着用を推奨。屋外で2メートル以上確保できず会話はほとんど行わない、着用をしなくてもよい。小学校就学前の子どものマスク着用。年齢2歳未満はマスクの着用は推奨しません。 2歳以上就学前の子ども、他者との距離にかかわらずマスク着用を一律には求めていません。マスクを着用する場合は保護者や周りの大人が子どもの体調に十分に注意した上で着用させましょう。高齢の人や入院している人などと面会するときはマスクの着用を推奨しています。マスクを着用しない場合でも引き続き手洗いや密の回避などの基本的な感染対策を継続しましょう。引き続き県の基本対策が実施されています。これからの季節は外出の機会が増えることが予想されますが、マスクの着用、手洗い、手指消毒、こまめな換気などの基本対策はしっかりと続けましょう。自宅療養者へのアンケート結果をお知らせします。市では新型コロナウイルスに感染して自宅療養となった人を対象にアンケート調査を実施しました。実施期間は令和4年1月中旬から3月中旬、回収数は563件。自宅療養中につらかったこと、複数回答か、項目、回答数、件の順です。家族・友人・職場の人への感染の不安320、隔離による精神的苦痛287、発熱などの身体的苦痛266、仕事へ行けないことへの不安224、容態が急変する可能性への不安183、家族の世話ができないこと110、その他53。感染したと思われる場所、学校・職場245、家庭内239、不明55、買い物41、飲食の場15、公共交通機関10、イベント・会議4、旅行・県内・県外4、その他85。感染していない人に伝えたいこと、いつ感染するかわからない、誰でも感染する可能性がある、日頃から食料品や日用品、薬など備蓄しておくとよい、子どもが感染した場合、家庭内での感染を防ぐのは難しい、感染者や濃厚接触者に対して誹謗中傷はしないでほしい、発熱などの症状があればすぐに検査を受けた方がよい、普通の風邪症状とは違い、つらかった。なお、アンケート結果の詳細は市のホームページをご覧ください。 QR コードがあります。市のホームページはこちらから。コロナウイルス感染症 Q&A クエスチョン。新型コロナウイルス感染症の後遺症にはどのような症状がありますか。答え、主な症状は疲労感、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、思考力や集中力の低下です。現時点では3ヶ月後に 65% の人が、6ヶ月後に 90% の人が回復していると言われています。クエスチョン、後遺症だと思ったらどのようにするとよいですか。答え、まずはかかりつけ医や身近な医療機関に相談・受診をしてください。食料などを備蓄しましょう。新型コロナウイルス感染症にはいつどこで感染するかわかりません。アンケート結果にもあったように、自宅療養に備え、家族構成などに応じて身近な生活必需品を備蓄しましょう。備蓄品の例、この機会に確認してみましょう。食料や水分、子ども用・介護用食料、アレルギー対応の食料、日用品、おむつなどの衛生用品、常備薬など。備蓄品は感染症発症時だけでなく、災害時にも活用できます。問い合わせ、会津若松市 新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話0570-026-263。